お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが地域キャリア論についてということで、今日スタジオにはお三方お迎えしております。次世代地域創造センターの特任准教授 COC プラス事業担当でいらっしゃいます川竹大輔先生、そして株式会社ビスタワークス研究所から結城貴明さん、そしてもう一方学生の方ですね、地域共同学部3年生の清水敦子さんです。皆さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、川竹先生ももうこの番組4回目くらいのご出演になりますかね。
そうですね、 COC プラスが始まった時とか、はい、あの地方創生推進士が生まれました、はい、またあのよさこいの事業をやってますとか、はい、いう感じでお世話になってます。
どの回も結構ユニークですよね。あのよさこいの事業やってますっていうのもね、
はい、おかげさまで、まあ、あの160人超える学生に来てもらって、はい、やっぱり高知はよさこいがね、あのならではとかありますので、そこを体系的に学ぶということで、はい、ご紹介させてもらいました。
よさこいを体系的に学ぶって本当にユニークだなってやっぱ思いますけどもね。
でもやっぱりその65年の歴史がありますので、成り立ちからまたあのこうやって広世界に日本に広がっていた様子ですとか、はい、それをめぐる、まあ、教育とか、はい、産業とかね、うん、あの高知の変化とか、はい、まあ、そんなことを語っていくと、まあ、15個もあっという間に終わるかなというところではありますね、はい、
うん、そうですね、確かに、はい、いや今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そんな中今日は川竹先生をお迎えして地域キャリア論についてというお話なんですけども、はいはい、そもそもこれどういった意図で開講した科目なのかっていうのをですね、教えていただけますか。
はい、
まずは。
はい、わかりました。COCプラスというですね、はい、まあ、県内の学生に、まあ、県内高知県を好きになってもらって、うん、できるだけ定着してほしいという中で仕事をしているんですけれども、その時にやっぱりその高知で、まあ、就職とか、まあ、定着していくことを、うん、まあ、イメージできるような、はい、まあ、事業を作ってみたいなと。でそのためにはまあ、高知のことでどういう働く環境があるかとか、はい、あるいは大学の先輩とか地域の企業さんで、うん、まあ、どういった皆さんが活躍しているかと、はい、いうことを、まあ、伝えられる事業ができればなというふうに思いまして、うん、開講させてもらったということがあります。
なるほど。いや確かに現状知られてないだけで高知県内にもですね、はい、この日本全国のみならず世界を相手にね、はい、活躍している企業もいらっしゃってね、はい、うんうん、ですそういう会社の存在を知ることも大切ですし、うん、ね、はい、あと高知県が大好きで高知県でキャリアをね完成させていきたいっていう皆さんにはこれうってつけ、
う
ん、ぜひ、
ね、そうですね、
取ってほしいですね。
ですから、まあ、例えば高知大学の、はい、まあ、人文学部を卒業した女性の方で、はい、今技研製作所っていうね、はい、まあ、高知発で、上場一部に入ってる企業がありますけれども、はい、そこの役員をしている方がいらっしゃって、はい、でゲストに来ていただくとか、うん、いうことはできる事業ですね。はい、
じゃああれですね、普段なかなか聞くことができないような方からのお話を聞けたりとか、はい、ねえ、はい、なかなか直接その質問ができないようなね、はい、人たちも、
まあ、なかなか会えない方も、
そうそう、なかなか会えないようなね、はい、皆さんもインターンシップも本当にここ数年で随分こうね、認知度も高くなってですよ。
そうですね、
まあ、学生の皆さんほとんどこうね、はい、インターンシップとか利用されてるんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんなインターンシップを利用してもなかなかね、うんうん、話聞けないお相手だったりとか、はい、そういう機会だったりもするでしょうからね。
そうですね、またいろんな方の視野を広い形で、ね、はい、見れるっていうのもいいかなというふうに思うところです。
うん、そうですね、はい、またそういったお話をこの学生時代の柔軟な時期に聞けるっていうのはね、うん、すごく意義のあることなんじゃないかなと思いますけども。
ありがとうございます。はい、でまあ、大勢の学生に受講してもらって、はい、盛り上がっていければなというふうに考えてます。
なるほど。はい、でこれどんな授業をどんな学生を対象に行っているのかってことも聞いていきたいんですけども、はい、いかがでしょうね。
まあ、高知でですね、はい、まあ、基本的にその就職、まあ、希望、あ、企業ですね、うんうん、今日仕事を始めることを含めて、希望している学生、また地域での就職のあり方とかに関心、はい、興味を持つ学生を対象にということでは考えているところです。
はい、なるほど。うん、確かに就職、県内での就職だけじゃなくて、はい、企業自分 で,
こう、ね、そうですね、
事業を起こすという、
はいはいはい、そういう体験の持った方にもゲストとして来ていただく、はい、とかいうようなことはしてますね。
あ、はい、そういうことなんですね。いやなんだかこのね地域キャリア論って聞くと、うん、なんだかこう就活がもうすぐっていう皆さんがね、はい、結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、ただ 1年生2年生とかでもね、どんどん取ってほしい、
はい、そもそも共通教育っていうところで、はい、学部の専門に始まる前の形ですから、あ、そうですよね、うんうん、まあ、取る学生は実際は1年生か4年生まで、はい、中には7年目ですという学生もいましたけども、
そうなんですか、
まあ、はい、それはともかくとしてですね、はい、まあ、1年生2年生が多く受講してもらうという授業にはなってます、う
ん、あ、なんか、はい、やっぱりそれぐらいの学年からやっていくとすごくいい授業だとやっぱ思いますよね。
そうですね、はい、うん、はい、
わかりました。さあ、それではですね、本日スタジオにお越しいただいております結城孝明さんのお話をね、はい、伺っていきたいと思うんですけども、はい、結城さんは実はこの地域キャリア論でゲスト講師をなさったことが、はいはい、あるということなんですよね。当日はどういう内容の授業をなさったんでしょうね。
そうですね、先ほどの川竹さんの話とも重複するところがあるんですけど、はい、まずは高知の企業を知ってもらいたいというのがあるんですけど、はい、ただそれは情報として知ってもらうというよりは、うん、そこにある人がどれぐらい情熱を傾けて、はい、志を持って仕事に向き合っているのか、でそこにあるいい人間関係があるのかっていうことをまず知ってもらいながら、後付けで、あ、そういうところの企業があるんだ、その人が働いている企業って興味関心が高いよねってなってくれたらいいな、はい、その授業をやってますね。
その取っかかりになるような授業をなさったということなんですね、はい、どうでした、授業をされてみて学生の皆さんの反応とかっていかがでしたかね。
そうですね、もちろん高知の企業のことを知れたっていうこともあるんですけど、はい、私たちがメッセージとして発しているのが、何をするかよりも誰と仕事をするのか方が大事だと、
はい、
なので自分がやりたいこと以上にどんな仲間とどんな大人たちと仕事をするのか、でもっと人を知ろう、もっと出会いを求めて、はい、外に出てみようっていう反応が非常に大きかったのが印象に残ってます。
なんだかそれはすごく、なんていうんでしょうかね、今の時代こう示唆するところが多いなっていうのを思ったんですよね、はい、今はもうインターネット社会になってて、はい、ネットでちょっと検索すればですね、はい、大体の情報はまあ得られたりするんでしょうけど、うん、ただ人を知るって果たしてそこまでで終わっていいものかっていうところを考えると、やっぱり実際に会って、ね、その人の仕草だったりとか話してる内容っていうのをつぶさにやっぱり聞いて知れることっていうのはインターネットの日じゃないような気がしますからね。
そうですね、ですから、まあ、高知といえば結城さんがですね、はい、まあ、主催していらっしゃるインターンシップ研究会というのがあるんですけども、そちらに集まる企業さんの皆さんがまた時期になってくると合同で呼びかけたりとか、はい、学生と面談したりとかいうことがありますので、はい、まあ、そういった場にもぜひ来てくださいねというような話は来ていただいたということはあります。
そうなんですね、はい、あと結城さん、はい、そのようにですね、まあ、10代20代の学生の皆さんと接してらっしゃると思うんですけど、接したと思うんですけども、はい、そういった学生から何かこう刺激とかってどうですか、受けられたりしました？
そうですね、非常に今の学生さんというのは感性が豊か で、はい、うん、で分析力があって論理的な思考というのが我々以上にできるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ただどうしてもその自分の興味関心の範囲内だけでその力を使おうとすることが非常にもったいないなということがあって、はい、もっと幅広く使うっていうことに なればやはり体験、はい、フィードワーク、で実際に全然自分が知らない分野、会ったことのない年代の人たちと切磋琢磨することによってその力がぐんと伸びていくことがあるんじゃないかなと思ってます、はい。
なるほど、もうこの話ばかりになって恐縮ですけど、そのやっぱりインターネットでね、はい、うん、こうどうしても調べようとすればその検索結果ってずらっと出てくるじゃないですか、はい、でも何でしょうか、一つ系統だってしまってるというかね、深く掘る分にはね、その分野ではいいかもしれませんけど、例えばその分野のことを知るためにはもっと他の入り口から入った方がより理解が深まったりするってい
う、いや、まさにそうだと思うんですよ ねどうしても正解を求めてしまう、
はい、
で一番検索率の高いものだったりとか、ね、で誰か有名な人が言ってる、確かにそこも妥当性はあるかもしれないですけど、今の若者たちにやってもらいたいのは自分で正解を作り出す、うん、はい、自分たちが何が最善なのかっていうところをやはり一歩踏み出して仲間と手を取って見つけ出すっていうことが価値あることなんじゃないかなと思います、
は
い、
まあ、本当にね、便利になってありがたい社会ではあるんですけども、 それだけなかなか自分の足を動かすってことがね、まあ、我々なんかもそうなんですけど、やっぱ億劫になりがちっていうところで、せっかく足を運べば得られた情報っていうのがね、その機会を逸してしまったりということがひょっとしたらあるんじゃないかなと思いますから、こういうのを本当に若いうちに、うん、学んでおくと、はい、ね、身につけておくと、うん、ね、 いい習慣に絶対なりますよね、先生。
そうですね。ですから、まあ、木曜日5限の、まあ、そこの教室に行けばですね、はい、そういういろんな方に会える、またやり取りも質疑応答できますので、うん、そういうところで実際の体感として身につけていくということができるっていうのは貴重な機会だなというふうには思います。
なるほど、確かに
数年前までは、はい、どちらかというと企業のスタンスというのは、はい、ぜひ来てねという、はい、学生さんたち主体性を待つというのが多かったんですけど、はい、今はもう企業が学校に行って、うん、いろんな場を作って、はい、一緒に何かをやろうじゃないかっていう機運がどんどん高まってますので、はい、その意味では今の学生さんは非常に恵まれてる、
本当ですね、
体験の機会があるというふうに思ってます。
めちゃめちゃそれって恵まれてますよね、
はい、面白いと思います。
自分たちの思っているアイデアとかそういったものを実現する可能性がぐんと高まってるってことですもんね、はい、はあ、これはすごいいい話ですよね。今の学生の皆さん本当に恵まれてるなってやっぱり思いますね。わかりました。さあ、それではですね、もう一方、学生の地域共同学部3年生清水敦子さんにもねお話聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、まあ今までのお話聞くとですね、非常にこの地域キャリア論っていうのが素晴らしい授業だなっていうふうに思うんですけど、はい、そもそも清水さんがこの授業を取ろうとしたきっかけって何かあったんでしょうね、
はい、きっかけはそうですね、まあ、ちょっと単位が取りやすそうだなっていうのが、はい、一番大きかったんですけど、はい、
取りやすそう、
取りやすそうっていうのも、どうしても事業関係で他の事業が本当に忙しくって、はいはい、単位を取れるかなっていうのがすごい心配な部分が大きくって、はい、試験勉強とかもしないといけないしレポートも書かなきゃいけない、そんな中この授業は人のお話を聞いて毎回感想文を書いたら単位が取れるという非常に学生にありがたい
そういうことだったんですか。
そうなんですよ。
いや、それはでもね、どういう形でも単位は単位ですからね。
そうですね、
もうくれるというもんですから、それはもらっとかないとですよね、
はい、本当にきっかけはそんなもうね先生の前で言うのがちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、いや
正直
で、
は
い、いやでもそれをね面倒向かって言えるってすごいなってでも
だからこそ出会いが生まれたっていうことですね。
確かに、うん、確かに、でもそれそうですよね、本当に。
そうですね、そうですね、授業もこうやって200人ぐらいも受けている授業の中でこうやって先生と仲良くなるとも思ってなくって、
はいはい、
すごいなんか自分の中でこの授業を受けたことで一歩何かが変わったなと思っていて、
はい、
うん、なんか今まで社会人の方と大学入ってもそこまで接する機会がなくって、うん、自分の学部の関係で地域に行って自主やって地域のお年寄りの方とはこういろいろ話すことはとても多いんですけど、うんうん、実際に働いてる世代の方と接することはあまりなくって、私は、
はい、
だから仕事してる人ってどんなこと考えて生きてるんだろうってすごい失礼ですけど、
いやいやいや、それ大事なマインドですよ。
学生の当然だよね、
ねえ、ですよね。
なんか自分の将来考えた時どんな生活してるんだろうっていうのが本当に想像できなくって、その仕事してる世代はどんな風に生活して今地域で過ごしているんだろうなとか、やっぱり問題として若い世代、仕事してる世代の地域活動が今少ないっていうのもとても問題になっていて、
はい、
その世代にどう参加してもらうかっていうのも私たちの学部ではいろいろと考えているところなんですけど、はい、なんかそのヒントもちょっと見つかったなと、
うん、
見つかったのではないかなと、はいはいはいはい、見つかったちょっと断言してしまうと、
いやいやいやいや、まさかですよ、最初に聞いたあんな動機からですよね、ここまで大きな気づきをですね得てるっていうのは素晴らしいことですもんね、ま
あ、ゲスト講師の皆さんのお力で、やっぱりそういった学生の姿勢をね、はい、引き出していただいたのかなと、というふうには思うところですね、
はい、うん、清水さんね、
はい、
まあ、これまでいろんなゲスト講師の方いらっしゃいますよね、はい、ゆうきさんはじめ、はい、中でもこう印象に残った授業だったりとかを例えば一つこう挙げるとすればですよ、はい、この授業はすごく自分の中でこう気づきがあったなとかっていうのはあったりしたら、
気づきがあったな、うん、そうですね、いろいろ本当にどの授業も楽しくって、
はい、まあ、ゆうきさんの手前ね、なかなかそのね
名前が出てくるのかと、ね、
いつ僕の名前になっているので、ね、あれでしょうけど、まあ、ここはあえてですよ、
あえて、
正直な
正直なとこ申しますと、やはり同じ女性ということで、うん、
はい、
技研製作所の前田美香さんのお話とかがすごい印象に残っていますね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
どうでした、その同じ女性として、はい、その現在活躍されている方を、はい、まあ、目の当たりにしてどうでした、うん、 憧れの存在になりました。
そうですね、思います、うん、将来自分こうなってるのかなとか思いながら
いやでもね、そういう指針はね一人でも多い方がいいと思うんですよね、うん、はい、なるほどね、
だから社長インターンシップもね、はい、その授業をきっかけに行ってもらったりとか、
そうなんですよ、そうなんですか、行かせていただきました、
うん、おー、そうなんですか、
はい、
いやこれなんかもじゃあ良かったじゃないですかねえ、
はい、そうですね、社長インターンのお話もこの授業でちょうどありまして、その時に四国関西さんの方の中澤さんが登壇されてお話しされて、その時にすごい僕たちの会社は人を大事にする会社ですっていうことで、いろいろと会社のお話を聞いて、四国関西さんの仕事内容が清掃とかそういったお仕事関係 で、うん、そうですね、正直、はい、やはりそういうお仕事ってあまり学生は興味がなかったりすると思うんですよ、うん、
はい、
やっぱお掃除とか人気ちょっとあまりないじゃないですか、うんうんうんうん、でもなんか話を聞いて、人を大事にする会社ってどんな会社なのってすごい聞いててワクワクして、うん、もっと知りたいと思ったんですよ、うん、それで僕たちの会社はちょっと社長インターンということで今受け入れをしているので、ぜひ興味ある方はというお話を聞いて、あ、もうぜひに行かせてくださいっていうことで、はい、大学のその窓口の方に行って、いやもうお話聞いてこの会社とっても行きたいんですっていうことで行って、はい、
すごい行動力ですね
いや行動力ですよね。いやでもね、ちょっと僕の中で思うのは、僕が大学生時代だった20年前とかと比べるのもあれですけど、仕事内容ばかりを見るんじゃなくて、その自分のライフプランも大きく見て、この仕事で果たして輝けるのかっていうことを考える学生が増えたなっていう印象もこの番組も通してやっぱりね感じるところはあって、
ね、やっぱりその学生の中でもその、まあ、大手企業で働いている女性のね、うん、若い人が、はい、あの自殺されたりとか、うん、いう事件についてやっぱり非常に敏感になっているところはあるし、ね、はい、まあ、それはもうワークライフバランスというね言葉以上になんかその認識として、まあ、広がっているようには思いますね。
そうです、はい、確かにね、あの働き方も本当に多様化してますし、うん、あの何でしょうか、自分がもう悔いなく要するに働ければっていうところは ね、
まあ、自分の軸を何かということをね、はい、きちんとまあ見つけられて、でその上でいい出会いがあれば一番いいかなというところを学生自身が思ってて、だから高知大学に来て思った以上に大手企業に対する思考っていうのは今の学生ってのはそうなくって、
はい、
まあ、それよりもやっぱり自分がどうまあ幸せに生きていける場所が社会に見つけられるかということに対するまあ関心があって、はい、でそれに対してじゃあこういう場所が高知でも例えばありますよと、はい、こんな働き方をしている素敵な社会人たちがいますよということを示していけば、それにきちっと反応してくれる学生はいるんだなということはこの授業を通して実感してます、
はい、
なんかまさに、ね、あの企業の立場からすると、うん、今までは同一化をどうしても企業もしたかった、同じような学歴で、はい、同じような考え方を持っていて、
ね、
ある程度浮き沈みがなくって、
うん、
波風を立てない、
はい、
ただまさに言われたように多様化の時代がこれから進んでますので、うん、働く人も組織も独自性が高い、
はい、
そういう組織にならないといけない、でそれは専門的に何かの分野に長けているっていうことだけではなくて、はい、人として個性的で、うん、思いを持っていて情熱あふれるそんな人材になっていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
その流れが今の学生さんにも来てるというところは、うん、我々にとっても、まあ、企業側が試されてる、
はい、
どうそういう情熱や思いをぶつけて、はい、それに共感してくれる学生がいかに多いかによって、
はい、
自分たちの一つ評価ができるんじゃないかなというふうに思ってます、うん、
なるほど、確かに、まあ、いわゆる大企業もただもう看板掲げて、うん、はい、寄ってらっしゃいっていう時代ではなくなってきてるっていうのは確かにそれはあるでしょうね、はい、本当にね、うん、あ、そうか、いや、よくわかりました。でも川竹先生、
はい、
あのこの授業なんですけど、ええ、そもそもやっぱり高知県内のたくさんの方の協力がないとやっぱり成り立ち得なかった、
おっしゃる通りですね、
ものでありますよね、
はい、あのご承知の通り、まあ、大学も非常に予算的に厳しい中でですね、あの今回のこの授業について言えば、あのゲスト講師の方にも交通費もね、
はい、
謝礼もね、
はい、
何もなくって、まあ、そのご厚意に甘えながら、まあ、やらせてもらっていると。ただ、まあ、その中で高知の大学に通う学生たちに、
はい、
まあ、自分たちの思いを伝えて、うん、でそのことが、ね、学生たちがやっぱり成長していくことの、まあ、元になればということの思いで来ていただいてますので、
はい、
そのことにはもう本当に深く感謝申し上げたいと思います。
あ、なるほど、
はい、
先生、
はい、
まあ、今年4月からも授業っていうのがね、始まっているところなんでしょうかね、これは。
そうですね、
うん、
もう この新しい年度の方でも、はい、開校してまして、でまたその学生たちにもですね、いろんな社会人の方に来ていただく、まあ、授業を受けてもらうという形になってます、
うん、はい、あ、はい、そうですか。いやでもこれは一人でも多くの方にね、受講していただいて、はい、あの単位が取りやすいですからっていうようなことも構わないので、はい、まずはそこでも構わないので、うん、でも案外そうやって入ってきた方が、はい、ね、あ、意外とこういうこともある、意外とこういうこともあるっていう、自分で発見する楽しさっていうのも感じながら授業を受けられるような気がして、
いや、まさにそうなんですよね、我々の授業のモットーとしているのが、偶然的な出会いや偶然的な出来事の中に学びが多いと、でそれは自分が想定をしてこういうものを身につけてやろうというふうに目標を持ってやるものと全く異質な人間性と呼ばれるような想像力だったりとか、まさにフットワーク軽く自分が一歩踏み出そうというところに、まあ、火がつくきっかけになるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、入り口は多様で、
はい、
全く問題ないと思います。
もう動機づけはね、
そうです、
はい、この際問いませんのでっていう、
は
い、
とりあえず来て、は
い、とりあえず来てね、ですよね、
はい、で、あのそこで気づきっていうのを、あの自分の言葉にして、はい、あの振り返りをしていけば、はい、で、おのずとそれぞれの気づきがあるんじゃないかなというふうに思います、
はい。いや、なんだか今日はあの清水さんに来ていただいてよかったなってすごく思いましたこういうって言っちゃいけませんけど、あの、はい、このように授業を受けてすごく大きなことを気づいた方もいらっしゃるということですからね、いや、ということで今日はね、もう時間来てしまいまして、まだまだお話を伺いたかったんですけども、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。